第二礼拝を始めてまいります。それではまず最初に総額とともに心を静め主を待ち望んでまいりましょう。それではお祈りいたします。本日の礼拝におきまして賛美と生産と献金とメッセージが豊かに祝福されますようお祈りいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは賛美をもちまして主を褒めたたえてまいりましょう。
おはようございます。それでは賛美をもって主を褒めたたえてまいりましょう。少し古い曲になりますけれども、安らぎの2週から荒地に川から賛美します。
強くあれ恐れるな、我らの主が来られる。見よ主の御国よ、主の救いよ。荒野には水が湧き、荒地に川が流れ、あがなわれた者は喜び歌う。覚めよ覚めよ、力まこえ、主の御腕よ、救い出し構え。愛する者、神の事なし、強くの国をいたし甘え。強くあれ恐れるな、我らの主が来られる。主の救いよ。荒野には水が湧き、荒地に川が流れ、あがなわれた者は喜び歌う。覚めよ覚めよ、力まとえ、主の御腕よ、救いなしたまえ。愛する者、神のことなし、主よこの国を生かしたまえ。
覚めよ
覚めよ覚めよ、力まとえ、主の御腕よ、救いなしたまえ。愛する者、神のことなし、主よこの国を満たしたまえ。主よこの国を満たしたまえ。愛された宮。 し主の御名に感謝する、我らの神よのエルサレムに平安があるように、我らの神主の家エルサレムに平和があるように、エルサレム神の都、愛された都、国々から神の民が神よのエルサレムに平安があるように、我らの神主の家エルサレムに平和があるように、我らの神よのエルサレムに平安があるように、我らの神主の家エルサレムに平和があるように。
この螺旋階段を上り、この新しい段階に入ったとやれます。それであなた方はこの私の前にこの身を低くし、心を柔らかにして、この私の声を聞いてきなさいと言われます。
私はあなた方に語るべき言葉をこの週いくつも用意していると主よ言います。ごしっかりとあなた方は、心を定めて祈り聞きなさい。私はさらに、次なる道へと私は導いていくと主よ言います。
それではさらに主を褒めたたえてまいりましょう。42番グロリーグロリーを賛美します。
賛美賛賛げます、あなたの空が神喜び歌え、主イエスに向かって、全地よ主を褒めよ、喜び叫べ、すべてを納める主の栄光、とこしえに賛美の歌を、捧げます、主を褒めたたえます、グロリグロリハレルヤ、礼拝捧げます、すべての栄光は 教えに。
グローリーグローリ
ーグローリーグローリーハレルヤ、賛美捧げます、主を褒め称えます。グローリーグローリーハレルヤ、礼拝捧げます、すべての栄光は主に、とこしえに。
お祈りいたします。愛する天の神様、賛美の恵みの時をありがとうございます。また予言の言葉をありがとうございます。続きます、礼拝のうちにも豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
ありがとうございます。それでは、お祈りの時をお持ちしたいと思います。各自のお祈りをお願いいたします。また、修法の、祈りの課題をご覧いただきまして、それぞれのお祈りに加えて、お祈りいただきますと、幸いに思います。ではしばらくの間、静まりまして、神様と交わりお祈りしてまいりましょう。これらのお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りを共にお祈りいたしましょう。おなねりになっておられない方は前の方のスクリーンをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは、これより、聖餐式の時をお持ちしたいと思います。聖餐式を伊沢木原誠牧師に導いていただきたいと思います。お願いいたします。
イエス・キリストの皆を褒めて称えます。おはようございます。インターネットでご覧の皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。主の御からと主に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思いますけれども、聖餐式というのはパンとブドウ酒をいただく式ですけど、これはイエス・キリストが十字架で私の罪の身代わりに流し下さった血を、そして体を意味しております。マーリン・キャロダさんとおっしゃるアメリカの牧者で感謝と賛美を語った方の本の中に天国の到来という本があるんですけども、その中にこういうことが書いてありました。許しとは許した相手から償いを求めないことですって言ったんですね。で、簡単なことのようで、結構私たちは人を許しているとき許した相手から何らかの報いや償いを求めてしまいます。でもイエス・キリストは十字架で私の罪のすべての罰を代わりに引き受けて 私は十字架で許しくださいましたけれども、そのための償いを何一つ求められませんでした。ただ無条件に私を完全に許して代わりに罰を引き受けてくださったんですね。私たちはそれを、自分の罪を認めて、キリストは私の代わりに死んでくださったということを認めて、悔い改めて信じるだけで完全に許されてしまいます。だから十字架を本当に信じた人は、もう感謝と賛美しか、それが本当に分かったらそれしか出てこなくなるというふうに書いてあったんですけれども、皆さんどうでしょうか。私たちはイエス様の十字架によって取り返しのつかない失敗はどんな大きな罪であっても、その十字架によって完全に許されています。私は悔い改めて信じるだけでもう許されます。人は人に対しても、時には自分に対しても何らかの償いを請求しますし求めます。でも神様はイエス様の十字架を通して、それだけで私を完全に許してくださるんですね。何も求められません。だからこの十字架の前に立って本当に自分の罪を認めて悔い改めれば、それで許されるということなんですね。それをね、ぜひ知っててほしいと思います。その十字架を覚えてなら、今日も御からと父親に預かっていきたいというふうに思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐に預かるようにお勧めしております。ですからまだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、イエス様を信じていらっしゃって、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かってほしいと思います。またインターネットでご視聴されている皆さんも、聖餐のご用のある方は共に聖餐にお預かりください。ご用のない方はですね、ぜひ次回から聖餐をご用意されて、聖餐を通して教会の祝福に扱っていただきたいと思います。それではお祈りします。天のお父様、このパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血潮としてくださり、それを信じる信仰を私のうちに豊かにお与えください。この聖餐を通して私たちが十字架のすべての恵みに預かれるように、聖霊から来る悔い改めを私たち一人一人に与えてください。今インターネットでご視聴されている方々が用意されたそのパンとブドウ酒を、十字架に裂かれたキリストの体、流された血を落としてくださり、それを信じる信仰を与え、十字架のすべての恵みに預かることができるように、今一人一人に悔い改めを与えてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐の時を感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、聖霊様に心を探っていただいて、悔い改めの時をお持ちいたしましょう。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額の陣、主の御からと血をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。 神の言葉である聖書の御言葉をお読みしたいと思います。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げて後こう言って彼らに渡りになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。お祈りします。愛する天のお父様、聖餐の時をありがとうございます。十字架によって私の罪が許され、義とされ、神のことをされたことをありがとうございます。どうです様、この週もその十字架の愛によって私たちが支えられながら、あなたの御足の後を従い、神様が用意されている素晴らしい祝福と勝利を見ることができるように力強い御手を持って導いてください。また今聖餐に預からなかった方の上にも、神が生きて働かれることを具体的にあなたがお示しになってくださり、主を信じることのできる恵みに預かることができますように、主をどうぞ導いてください。イエス様、この聖餐の時をありがとうございます。私を聖餐によって一つにしてくださったことを感謝します。十字架をありがとうございます。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。
ありがとうございます。聖餐の恵みに預かりました。あとは私たちの方から神様に感謝の捧げ物の時をお持ちしたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで主に捧げてまいりましょう。ありがとうございます。 それでは、献金の、感謝の祈りを、司会者でいたします。本日、この、これらの献金の、恵みが、30倍、50倍、100倍と、豊かに増し加わりますようお願いいたします。アーメン。それでは、本日の特別賛美の時を持ちたいと思います。今日の特別賛美は、ピースにです。よろしくお願いいたします。
感謝します。ピースです。今日も女子3人だけなんですけども、歌いたいと思います。いよいよ来週が、白馬ということで、今週だ、すみません、今週が白馬ということで、今さっき思い出したんですけど、アメリカに行く前にですね、ナジムちゃんが私に花束をくれたんですね。で、サラちゃんと一緒にくれたんですけど、まさか半年後にこうやって白馬というステージで一緒に立てるっていうことはすごく嬉しいなと思います。で、あとフィリピンの方々6名が今日はこの後来る予定になっています。お祈りに覚えていただけたら幸いです。心から賛美します。どんなことも感謝します。輝く希望に喜び溢れる。
ありがとうございます。それでは本日のメッセージの聖書箇所を司会者で拝読いたします。本日の聖書箇所は新約聖書使徒の働き11章1節から18節です。新改訳聖書第3版をお持ちの方は新約聖書の250ページになります。古い方の第2版をお持ちの方は229ページになります。それでは拝読させていただきます。新約聖書使徒の働き11章1節、さて使徒たちやユダヤにいる兄弟たちは異邦人たちも神の御言葉を受け入れたということを耳にした。そこでペテロがエルサレムに登った時、割礼を受けた者たちは彼を非難して、あなたは割礼のない人々のところに行って彼らと一緒に食事をしたと言った。そこでペテロは口を開いて事の次第を順序正しく説明していった。私がヨッパの町で祈っているとうっとりと夢心地になり幻を見ました。四隅を吊り下げられた大きな敷布のような入れ物が天から降りてきて私のところに届いたのです。その中をよく見ると地の四つ足の獣、野獣、這う者、空の鳥などが見えました。そしてペテロ、さあほふって食べなさいという声を聞きました。しかし私は、主よ、それはできません、私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありませんと言いました。するともう一度天から声がして、 神が清めたものを清くないと言ってはならないというお答えがありました。こんなことが3回あって後、全部のものがまた天へ引き上げられました。するとどうでしょう、ちょうどその時カイザリアから私のところへ使わされた3人の人が私たちのいた家の前に来ていました。そして御霊は私にためらわずにその人たちと一緒に行くようにと言われました。そこでこの6人の兄弟たちも私に同行して、私たちはその人の家に入っていきました。その人が私たちに告げたところによると、彼は御使いを見ましたが、御使いは彼の家の中に立ってヨッパに使いをやって、ペテロと呼ばれるシモンを招きなさい、その人があなたとあなたの家にいるすべての人を救う言葉を話してくれますと言ったというのです。そこで私が話し始めていると、聖霊があの最初の時私たちにお下りになったと同じように彼らの上にもお下りになったのです。私はその時、主がヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを授けられると言われた御言葉を思い起こしました。こういうわけですから、私たちが主イエス・キリストを信じたとき、神が私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神のなさることを授けることができましょう。人々はこれを聞いて沈黙し、それでは 神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。それでは、この聖書箇所より伊沢木原誠牧師に賛美の後にメッセージを取り継いでいただきたいと思います。
イエス・キリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。ちょっと今日は長い箇所を読んでいただきましたけれども、これは、使徒行伝の10章に書かれてあった事柄のことをペテロがですね、まあ、かいつまんで話したところなんですね。ですから今日は10章ですけれども、10章の事柄も含めて10章と11章を通してですね、学びたいと思っています。実は使徒行伝には3つの P があると言われています。1つは、ペンテコステ、もう1つはパウロの改心、もう一つはここなんですね。ペテロの異邦人伝道ということです。で、ユダヤ人たちはユダヤ人たちに伝道してましたけれども、異邦人に福音を伝えていくということはなかったんです。ここから始まります。で、まあ、私たちはあまりよくわからないことなんですけれども、まあ、彼らにとっては特別なことなんですね。で、そのところを今日はちょっと学んでみたいというふうに思っております。それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。それでは大丈夫かな、はい、お立ちの方はどうぞご自由にお立ちください。詩編の111編を75番ですね、賛美したいというふうに思います。お願いします。ハレルヤ、私は心を尽くして主に感謝しよう。償う人の集いと集会において主の御業は偉大で、御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。その御業は尊厳と意向、その義は永遠に固く立つ。主はその美しい業を記念とされた。主は情け深く憐れみ深く、主を恐れる者に食べ物を与え、その契約をとこしえに覚えておられる。異邦の民の譲りの地をご自分の民に与え、彼らにその御業の力を告げ知らせられた。見ての和田は真実公正、そのすべての戒めは確かである。それらは世々限りなく保たれ、誠と正しさをもって行われる。主は御民にあがないよ送り、ご自分の契約をとこしえに定められた。主の皆は聖であり、恐れ多い。主を恐れることは知恵の始め、これを行う人は皆良い名札を得る。主の誉れは永遠に固く立つ。
天の賛美。
主の御前に膝をかがめ、心を注ぎ祈ります。主の御前に両手掲げ、聖なる皆をあがめます。私の命の限り主の家に住み、主を仰ぎ天の賛美が今ここに満ちあふれて、主の臨在の中すべてが恵みに変わる。主の御前に膝をかがめ、心を注ぎ祈ります。主の御前に両手掲げ、聖なる皆をあがめます。私の命の限り主の家に住み、主を仰ぐ天の賛美が今ここに満ちあふれて、主の臨在の中すべてが恵みに変わる。天の賛美が今ここに満ちあふれて、主の臨在の中すべてが恵みに変わる。すべてが恵みに変わる。荒野に水が湧き上がり、荒れ地に川が流れ出した。この国のため積まれてきた祈りがついに聞き遂げられ、リバイバルの風の響き、今天から響き渡って、癒しと奇跡の御業が表される。神への愛を貫いて捧げられた命があった。一粒の麦地にまかれて、救いの実が豊かに実る。リバイバルの風の響き、今天から響き渡って、癒しと奇跡の御 技が表されるリバイバルのリバイバルの風の響き今天から響き渡って癒しと奇跡の見業が表される見業が表される
うちに来られる主よ
聖なるかな聖なるかな神であられる万物の主昔まし今いまし後に来られる主よ聖なるかな聖なるかな神であられる万物の主昔まし今いまし後に来られる主よ後に来られる主よアレレバラバラサンデラバラバラバラアレレバラバラバラサンデラバラバラバラ
あなたはそれで幸せであなたはそれで満足しますしかし愛する子よその時あなたの最も近くの人々が傷んでいることに気づきなさいあなたはそのことを知らないであなたの道を進んでいくとき後の日になって深い後悔をあなたはすることになるでしょう愛する子よあなたの目を天に上げそしてあなたの目を人々に向けなさい私はその時あなたに今まで聞こえなかった声を聞こえるようにしようあなたはその私の声に従って歩むときあなたは永遠に価値あるものを見出しそれを受けるであろうと主は仰せられます人の言葉によってではなく自分の考えによってではなく私の言葉によって生きなさい私の言葉はあなたを生かし人々を生かしそして永遠に価値あるものへとあなたを導いていきます目の前のことにとらわれていてはなりません目の前のことに救急としていてはなりませんあなたは永遠に目を留めていきなさい私の言葉はあなたを永遠と導いていくそしてそれはあなたを最も幸せな価値ある人生と導いていく年は恐られます
このあなたの力を主に委ねていきなさいと主は言われますこのあなたの頑張りをこの私の手に委ねなさいその時私の力があなたを通して働くようになると主は言われます
自分を責めることをやめなさい人を責めることをやめなさいそれは何も生み出しはしません私の十字架を見上げ許しを受け取りそして他の人を許しなさい。あなたはその時自由になります。これさえなければと思っていたことがあなたの人生にとって神の愛の現れのモニュメントとなる。最も悲しみの場所が実は最も喜びの場所に変わるという驚くべき奇跡を見ていくでしょう。愛する子よ、自分を責めてはいけません。人を責めることもやめなさい。十字架を見上げ、許しを受け取りなさい。諦めではありませんそれは永遠の勝利復活の勝利への道であると主は教えます私はすべてのマイナスをプラスに変えすべての災いを祝福に変えることができる神ですそれが十字架の力それが復活の力です愛する子よ福音に行きなさい私はあなたに自由を与え新しい人生を与えようと主は仰せられます 天のエルサレム。永遠の都、天のエルサレム、あなたと共に住まい、賛美します。聖なる聖なるかな、栄光と誉れと賛美満ちあふれる聖なるかな、聖なるかな、栄光と誉れと賛美満ちあふれる、満ちあふれる。愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。三位一体の誠の神様がここに豊かに今住んでおられ、一人一人に触れ語っておられることをありがとうございます。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。愛する天のお父様、またインターネットで共に礼拝されている一人一人をありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます。あなたは神の使命の浅い教会で牧会しておられる数十万、そして40万を超える主の民をありがとうございます。今から私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通し豊かに語り導いてください。御言葉を通して私たちに語り触れてください。御言葉を通して私たちの信仰を養い育み、あなたが与えてくださり勝利と栄光を共にということができるように力強い御手を持って導いてください。私はあなたに期待いたします。語る者の雲もへぐたります。どうぞお語りください。信じてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。アレルヤ。はい、どうぞお座りください何かあちこちで音がしておりましたね感謝します。私たちを愛して十字架にかかり三日目に会えた死に期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。インターネットでご視聴の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先ほど、ピースも言っておりましたけど、今週のですね、25日からプレキャンプがありますけど、私は26日から行きますけども、26、27日にと長野県の白馬で白馬キャンプが持たれます。ぜひ覚えてお祈りください。25日の夜からバスで行きますけれども、そして、26、27、28、9日の朝ですね、土曜日の朝の長崎に帰ってまいりますけれども、ぜひ祝福されるように、またね、自己共和から完全に守られるように祈っていただければと思いますが、今年はピースがその賛美大会に出ることになりまして、先ほど言われましたように6人のフィリピンの方々と、それからなじむちゃんですね、 CS のなじむちゃんと、それからのどみ姉妹ですね、の全部で、9人のチームで出ることになりました。キーボードとドラムとベースとギターかな、そして、あとはボーカルでいくわけですけれども、ぜひ、覚えておってほしいと思います。で、先日も話しましたけれども、今回ピースが1番で、その次イサハヤのルミエルが2番に歌うことになったんですけれども、そのおかげでですね、実はフィリピンの方のうち2人はですね、28日に仕事があって、どうしても出なきゃいけないことがあって、27日のうちに帰らなきゃいけないんですね。で、4時半の飛行機、松本空港4時半の飛行機に乗りますので、もう最後まで出てたらいないので、1番がピースで2番がルミエルだったんでよかったんですね。で、ルミエルの陽子ちゃんがですね、小渕陽子ちゃんが、やはり高校の先生ですぐ飛んで帰らなきゃいけないので、 歌い終わった後、レンタカーを借りて、レンタカーで松本空港から来て、またレンタカーで帰るんですけど、そのレンタカーに乗せてもらって松本空港まで行って、同じ飛行機で、福岡まで帰ってくることになったんですね。だからフィリピンの人たちも安心して、まあ、福岡で、陽子ちゃんはどういうふうにするのか知りませんけども、まあ、フィリピンの人たちはバスだと思ってるんですけども、まあ、バスまで乗せてもらう、一緒かもしれません、違うかもしれませんけどもね、どういうことになりまして、まあ、安心して長崎に戻ってこれということで、遅くても9時には着くだろう、もしもいいこと言って8時ぐらいに着くかもしれないということでね、まあ、次の日の仕事に支障がないということで、本当に神様のほか備えというか導きは完全だったなと思って、まあ、本当に感謝をしております。ぜひ覚えてお祈りください。今回 CS のなじむちゃんが出ることになったことと、インターナショナルサービス その20代の男性6人なんですけれども、が出ることになったのは、まあ、偶然ではないと思うんですね。神様は特別な設置があると思いますので、その、一人一人が祝福されることと、まあ、彼らが白馬の賛美団に来られている方にとって祝福となるようにですね、祈ってほしいと思いますし、神様が与えてくださる恵みがあると思うので、それを教会として受け取れるようにですね、祈ってほしいと思います。で、実は、先週、パトモスに行っていたチームが帰ってまいりました。パトモスというのはヨハネが黙示録を書いた場所ですけれども、そのパトモスからチームが帰ってまいりまして、去年は帰りにトルコで、ちょうどクーデターと遭遇しましてですね、非常に危険な目にあったんですけど、今年は無事に戻ってきたんですけども、今回はですね、パトモスよく長崎の話をされておりまして、でそれは何かといったら、この群れが一番最初から殉教のことを神様が語っておられたんですけども、まあ、長崎の26世紀のことをですね、ただそのことに関して殉教ということ以上に、実はその永遠ということを言われたんですね。ヘブル書の11章の16節の御言葉を通してですけれども、神様はすごく、私たちは永遠の存在であるということね、その永遠の存在であるということを非常に強く今回パトモスで語られておりました。で、私たちが永遠の存在であるということをはっきり自覚するときに、この地上での人生を本当に価値あることにというか、正しく歩んでいけるというかですね、どうだ、そのことを、ね、覚えてください。まあ、今日はそのことを話しませんが、まあ、白馬で語られるでしょうし、今度8月9日ちょうど原爆の落ちた日になるんですけども、その日に秋元牧師が、来られまして、ここで夜ですね、聖火を持たれますので、その時語ってくださると思いますけれども、こう、私たちは永遠の存在であるということをね、ぜひ覚えててほしいと思います。その中で私が歩んでいくときに、本当に価値あることのために生きれるようになるということです ね、そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。これは何の音でしょうかね。なんか今日はあっちこっちでいろんな音が鳴りますね。それで、今日は使徒行伝の方に入っていきたいと思いますけれども、先ほども言いましたけれども、この使徒行伝の今日は11章を開いてきましたけれども、これは10章に書かれてあることの、まあ、をペテロが、まあ、簡潔に話したわけですね。だから10章11章のことなんですけれども、先週話しました使徒行伝の9章でサウロがエス様に出会って改心します。サウロの改心のところですね、有名なところですけども、そして10章で何が起こるかって、今度はペテロが、まあ、エルサレム教会のペテロが、神様一味派でコルネリオっていう方の招きに応じて、その異邦人なんですけども、異邦人のところに行くわけですね。そして異邦人に福音を語って、異邦人の人が聖霊のバプテスマを受けて、そして洗礼を受けるということが起こるわけです。つまりここでユダヤ人だったペテロがユダヤ人以外の人、全くの異邦人に伝道するわけですね。で、私たちはね、あんまりこのことはね、ふーんとしか思わないと思うんですけど、これは実はものすごい特別なことなんです。当時のユダヤ人たちにとって、異邦人というのは、ユダヤ人は選ばれた民ですから、異邦人というのは、まあ、はっきり言ってちょっときつい方をしたら、まあ、汚れたものと言いましょうか、そういうことなんですね。で、彼らはユダヤ人の救い主であって、ユダヤ人以外の人たちにその救いが来るとか、神の手が伸ばされるということを、まあ、当時はですよ、考えられなかったと思う。ところがここから福音が異邦人の方に移っていくわけですね。だからこれはすごく特別な事件だったわけですね。で、そのことが、ね、出ています。で、ここに出てくる何が出てきますか、中心の人物はペテロと、それからさっき言いましたコルネリオっていうね、まあ、100人隊長なんですけども、異邦人、この2人がポイントになるわけですけども、今日ちょっとその2人目を留めながらね、見ていきたいと思います。まず11章ね、10章で起こったことを書いてますけども、11章の1節から、さて使徒たちやユダヤにいる兄弟たちは、ユダヤ人たちね、これどちらも、異邦人たちも、ね、さっき言ったコルネリオをはじめとする異邦人たち、ペテロが話した異邦人たちが神の言葉を、つまりイエス様を受け入れたということを耳にしたと。そこでペテロがエルサレムに登った時、このカイダリアに行ったんですけども、そこから戻ってきて、エルサレムに帰ってきた時に、割礼を受けた者たち、これ割礼を受けた者ってユダヤ人のことです、ね、割礼を受けた者たちってのはユダヤ人、割礼を受けた者たちは 彼を非難して、ペテロを非難して、あなたは、ペテロは割礼のない人々、これ異邦人のことです、異邦人の人のところに行って彼らと一緒に食事をしたって、まあ、それがどうしたと思うかもしれませんが、当時の大臣にとって異邦人と一緒に食事をするってこれとんでもないことだったわけですね。でこれは立法に反することだったんです。でこれは彼らにとってはものすごく大事なことだったんですね。立法を守って生きてきた彼らにとっては、だからとんでもないことをしたってことだったんです、ね、でそれに対してペテロが言った言葉は何かというと、それで口を開いて説明したわけですね。5節から、私がヨッパの町っていうのは、カイダリアのヨッパというところにコロニアがいて、そこに来ました。ヨッパの町で祈っていると、あ、すいません、ペテロはヨッパにいたんですね。ペテロはヨッパの町で祈っているとうっとりと夢心地になったと書いてますね。ちょっと脱線しますけどね、祈ってる時に、夢心地になる人時々いますねで夢心地になってもその中で幻を見ることがあるわけですね。だから夢心地になったからいつもダメだとは限りません。だからいつも夢心地でいようということはしないでくださいでも祈ってる時に夢心地になったとしても、この時に神様はその中で幻を見た、面白いんですね。夢心地になったら夢を見るはずなのに、夢を見ないで幻を見る。あまり皆さん興味がないですからね、私はこういうのね面白いなと思うんですよね。 で夢心地になったのに、まあ、幻を見たわけです、ね、そしてその時に四隅を吊り下げられた大きな敷布のような入れ物があったとこね、大きな入れ物が降りてきたわけですね。でその中に、まあ、それがペトのところに届いて、よく見てみると6節、地の四つ足の獣、野獣、這うもの、空の鳥などが見えたって書いてある。これは汚れた動物なんです。立法旧約聖書ではユダヤ人に対して食べてはいけない汚れた動物なんですね。だからそれがいっぱい入ってたと。そしてその汚れた動物、食べてはいけない動物がいっぱい入ってたのに、そこで声が聞こえた。ペテロ、さあほふって食べなさいって声が聞こえたんですね。でもちろんこの声はサタンの声じゃありません。神様の声だったという。でペテロははっきりそれは神の声だと分かったんですね。で神様がその汚れた動物をほふって食べろと言ったと。びっくりしたわけですね。聖書でこれ食べちゃいけないって言われてるものに、それを食べろって言われたのでびっくりしたわけですね。それでペテロは思わずも、ね、いや、ね、発説しよう、ね、しよう、それはできませんって、私はまだ一度も今まで生まれて一回も清くないものや汚れたものを食べたことがありません、立法なんか破ってません、食べたことないですよって言ったわけですね。でそんなとんでもできないです、できませんって言ったわけですね。でそういった時に、またもう一度天から声がして、こう言ったの、神様が、神が清めたものを清くないと言ってはならない、いや私がこれは清めたんだから清くないと言うなって言われたんですね。これはペトロにとっては正直言ってえっと思ったと思うんですよね。どういうことだろうと思ったと思うんですね。でこんなことが3回あったって、3回っていうのはですね、三位一体の3回と一緒ですけれども、これは神様が繰り返し強調していったと、強く言われたってことを意味しますね。だからはっきり神様がペトロにこれを語ってこられた。でその後全部が天に引き上げられたと。これは幻です。神様何を言ってるんですか、どういうことだろうと思ったと思う。そしたらまさにその幻を見たちょうどその後に、カイダリアから私のところへ使わされた3人の人があったの、つまりさっき言ったコルネリオから送られてきた人がペトロの家のところに来たんですね。で神様ってね、偶然はないし、本当に神様を信じている人たちはしばしばあまりにもできすぎた出来事に出会います。この時、この幻を見た直後にちょうどその人が来たんですね。よく首脳陣の人は虹を見ることがよくあります。虹っていうのは自然現象にすぎません。しかし出る場所と出るタイミング、それがあまりにも神様からのメッセージだったり、なんか本当に大きな励ましになったり語りかけになることってあるんですね。虹そのものは自然現象なんだけど、その出る場所と出るタイミングがその人にとってすごい励ましになったり慰めになったりします。でこの時もちょうどその幻が上がった瞬間にその3人の人がやってきて、そしてそのカイダリアから異邦人ですよ、この3人はやってきて、そしてその人たちが家の前に来たわけですね。でそしたら聖霊様がペテロに、下に3人の人が来てるから、その人たちと12節、御霊は私にためらわずにその人たちと一緒に行くようにって言われたって書いた。それでその3人プラス3人ですね、6人の兄弟と同行してその人に入っていきましたって書いてあります。でそこで福音を語るんですね。で今日の1つ目のポイントなんですけどね、ペテロにとって、ユダヤ人のペテロにとって、しかも使徒の筆頭でしたペテロにとって、この異邦人の福音を語るということは特別だったと思うんですね。ユダヤとサマリアにも言ってまして、サマリアっていうのは確かにユダヤ人だったにもかかわらず脱婚してしまって、ユダヤ人以外の人と結婚して脱婚してしまった結果、まあユダヤ人から見下げられていて異邦人になっていました。でも元はといえばユダヤ人なのです。でも ここで今言ってるそのカイザリアに行ってそのコルネリオのとその前の人たちに話した時、完全に法人なんですね。だからペテロにとっては今まで自分の持っていた価値観、考え、自分が正しいと思ってたことと神様は違うことを語ってきたんですけど、ペテロはそれに応答したんですね。で、先週もね、サウロの会社のところで言ったと思いますけど、私たちはね、クリスチャンになっても自分の正しい価値観とかこうあるべきだってのがあるわけですよね。ところが神様はそれが違うよって言ってくることがあるんですね。でもちろんね、窓足もありますから吟味しないといけませんけども、この時ペテロははっきりそれは神様だと分かった。で、神様が語ってきた時にはその神の言葉が正しいわけですよね。例えばですね、今私たちはインターネットで礼拝をしていますし、結構たくさんの人がインターネットで礼拝しています。例えばインターナショナルサービスに来たフィリピンの方々はですね、今長崎での仕事が終わって、ある方は名古屋、ある方は大阪、ある方は熊本、熊本っても一人なんですけども、ある方は、北九州小倉に、ね、いらっしゃるんですね。で、みんなそれぞれ近くの教会を探して行ったんですけど、インターナショナルサービスというところが結構少ないんですね。で、みんなどうしてかといったら午後のインターナショナルサービスをインターネットでオンラインしてるんですよね。それで結構祝福されております。それ以外にもあちこちでインターネットしてますよね。でも私のもともとの性質はですね、やっぱり礼拝っていうのは一緒に集まって生でやるのがいいっていうふうに思ってた。だから神様は21世紀はこのインターネットで礼拝すること、オンラインで礼拝することが非常に重要なポイントになるってことを言っておられたんですね。そしてそれが鍵になる、それが目の前の人以上にもっと多くなる、2倍どころじゃなくて5、6倍もっと多くなるかもしれないって言われてるんですよね。で、そういうことを言われてきた。で、私たちはだからこのインターネットの礼拝のやり方をしたんですね。で、それは私はその方がいいとか私が思ってるんじゃなくて、神様がおっしゃってこられたんでそれをしたんですね。東京アンティーク協会なんかはもうプロ顔負けの設備を持っています。殉教生活の時にですね、向こうの設備持ってこようと思ったら黒猫大和の宅急便がですね、断ってきたんですね。保証できませんって言ってね。それぐらい高価なものがあるんですね。でも秋元牧師はインターネットとかってのは得意じゃない、本来ね。だから今でも iPad 持ってますけども、時々分からなくなったら山田牧師にですね、東京の山田牧師に電話かけてですね、それで iPad、はい、こっち向き持ってください、上にポッチがあるからそうしてくださいって言って全部手ほどきを受けるわけですね。それぐらい得意じゃない。だけども神様がおっしゃるから、このインターネットの働き方はこれやってるんですね。今おそらくキリスト教会ではダントツだと思います。一般でもちょっと普通じゃないと思いますね。なぜそうなのか、神がおっしゃったからです。自分の考えや価値観ではなくて、主がおっしゃることの方が正しいんです。で、そしてそこに踏み出すと、今五大陸全てからね、インターネットを礼拝する人がいて、例えばハワイなんか行くと全然知らない人たちが集まってくるんですね。インターネットを礼拝してるから、まさに神がおっしゃった通りのことが起こってきたわけですね。まだこれはほんの小さな始まりですけど、もっと大きくなるでしょう。で、私はね、自分の考えや価値観に捉えちゃいけないですね。もちろんね、聖書から逸脱しちゃいけませんよ。しかし神がおっしゃることの方が正しいっていうことをね、覚えてほしいんですね。ずいぶん前にフィリピンに宣教に行くときに、私たちがある旅行会社、フレックスという旅行会社をいつも使ってるんですね。で、そこで、担当の方が航空券を取ってくださいます。で、本当によくしてくださるんですね。まあ、我々よく事件に遭遇しますけど、そういう時に対応してくださったりするんですけども、ところがある時ですね、月曜日に帰りの飛行機をお願いしますと言ったのに日曜日取ってきたんですね。で、日曜日を取ってきた。で、その頃秋元牧師も私も炎のランナーの世代って言うんですけど、炎のランナーっていうのはですね、何かというと、これ実はなんですけども、昔オリンピックでイギリスの選手が100メートル走かななんかに出るイギリスの選手が、本当に熱心なクリスチャンだったんですね。で、日曜日は絶対にこう礼拝をするってことで、その脅威がぶつかるので彼はそれを辞退したんですね。それが本当になった話なんですね。そして、まあ、結果的には400メートルに出てた選手が、じゃああなたは400メートル出てくださいって言われてね、100メートルの選手が400メートル出て大丈夫かと思いますけども、でも結果的に彼は400メートルで金メダルを取るんですね。そういう、これ実話です。まあ、そういうのがあって、それが映画化されています。実はその選手はその後オリンピック終わった後に中国の宣教師になるんですね。で、中国で、殉教するのかな、最後まで召されるのかな、とにかく中国で命を落とすんですけど、宣教師になるんですね。これ実はなんですけども、まあ、その世代で日曜日は礼拝を守るって人がすごく強いんです。で、その通りなんです。守らなきゃいけないんですけど、やっぱり日曜日に移動してなんか礼拝をなんか どっかで適当にするってことはやっぱりできないと、礼拝きちっとやるっていう意識なんですね。だから秋元牧師はさ困るってことで 月曜日に書いてくれ、あるいは火曜日に書いてくれって言ったんでも取れないんですよね。でそしたらですね、直行便じゃなくて例えば、ソウル経由とか、ね、あるいは台北経由とかどっか経由したら帰ってこれないかって言ってね言ったんですけど、それでも取れないんですね。でそんなこと普通ないんです、普通ないんです。それであまりに取れないから神様どうしてですかっていう時にふっと流してきたんですね。神の許しなしには何も起きないのにあれと思ってね、それで祈ってると神様言ったんですね、このままにしておきなさいって。それは秋元君って意外と、ってじゃあ日曜日どうしようかと思ったら、じゃあ早めに空港に行って空港で礼拝をしてそれから飛行機に乗るか、それまではそういうことはねちょっとね考えられなかった。でも神様がそういうから分かりましたってことになった。何が起こったかというとね、で日曜日普通あの奉仕が一番多いんですね、みんな教会日曜日に集まるから。でも一回日曜日がなくなることになって、日曜日やる予定だった奉仕が他に入った結果、当時はあの必ずそのダバオの刑務所に行って伝道したんですね。そのダバオの刑務所の2周年の記念、私もダバオの刑務所に行って何回か伝道しましたけど、2周年の記念に日本人が行って、秋元牧師たちが行って、そこでまた集会をするようだった。それがね、日本人が行かなくなった、ね、でその結果、あのオーストラリアのジャッキー宣教師とか、まあ、そのジョイフル教会行って、そのフィリピンの教会の人たちが行ったんですけども、一番最初に、ね、フィリピンの囚人が言ったのはね、日本人は来ないのかって言ったんですよ。実は彼らはね、日本人を狙ってたんです。日本人を人質に取るとお金を出しもらえると思ったからですよね。それでそういったで、彼ら一瞬迷ったけども結局強行突破してですね、そのジャッキーとかフィリピンの教官たちを人質に取って囚人たちが立てこもったんですね。これは日本ではあんまり報道されなかったけど世界ではビッグニュースになったんです。アメリカ大統領がこの後フィリピンの人、この人たちに電話をかけてぐらいビッグニュースなんです。これはね、日本はまあそういうことはニュースになりませんけど世界でビッグニュースだったんですね。でもしあの時日曜日の飛行機を取ってなかったら間違いなく日本人がなったんですね。でじゃあ彼らが分かったのかというと、5人殉教したんですけど、そのジャッキー宣教師というのはアメリカのジョン・インバーという方の説教を聞いて殉教の献身をして、あのどうしてフィリピンに来たんですかって言って、あまりにもそのダボーって当時危険だったから、そこにね本当に若い綺麗な宣教師が来てたから聞いたら、いや神様に示されて殉教しに来たって言ったの、その人は殉教する前に。だから実はそのジュリエッタという17歳の女の子は、前の晩秋元牧師があの説教してる時に中国のクリスチャンの説教を導かれて、で最後に、まあ、本人が口が滑って殉教の飯の招きをした、生まれて初めてだったって。そしたらそのジュリエッタが最初に出てきて、ジュリエッタは前の晩本当に心から神様の命を捧げた祈りをしたわけですね。でそういう人たちが殉教したから、彼らはまさに神の時だったと思います。この後教会はね半年間苦しんだ後、その後すごい祝福されるから。でも日本人はあの時まだ殉教するのは時ではなかった。この後は分かりませんよ、この後は分かりませんけど、その時はね、でもしあの時日曜日に神様がおっしゃった通り日曜日に抑えないで、だってというのはですね、分かった、じゃあ日曜日このまま行きますって言った後に旅行者が出回った、月曜日飛行機取れました、月曜日に帰りましょうかって言ったから、いやもういいですって言ったんですよ。ということはもし月曜日に変えていたら、おそらく日本人のうちの、実はね、今はもう全員保険に入るんですけど、その頃そんなことしなかったんですけど、いつも入らないのに3人ぐらい保険に入ったんですね。でその3人はまず間違いなく亡くなっただろうと思います。殉教と言えるかどうかないけど、ね、これは真面目な話なんですね。ということは何かというと、そこで神様がおっしゃった言葉に従って日曜日にそんな移動して朝空港で礼拝するって思ったけども、神様おっしゃるから、その間もちろん真剣に礼拝したんですよ。でも神様おっしゃったんですね。その言葉に従った結果そうなった。でこれは実はこれだけじゃないんです。いろんなところで起こるんですね。先週話しましたよね、あの森清牧師の話ね、あなたが下に行って謝りなさいって、なんで私が謝らなきゃいけないのって言うけど、神様あなたが謝りなさいって話をしました。覚えてらっしゃいますかね。で多くの場合私たちは、自分の方が正しいとか自分はこれで間違ってないと思うんですけど、神様がおっしゃってくる言葉が違ったりする。その時神のおっしゃる言葉に応答していくと、私はそこで神の助けとか守りとか奇跡を非常に具体的に体験する。でこの時ペテロはその幻を見て、と思ってたらちょうど異邦人が来て、で異邦人と死ぬなんてことは考えられなかったんだけど、あこのことかって分かって神様に言われて一緒に行ったんですね。そしてその コルネリオの家でたく、まあ、何人かたくさんいた異邦人たちにイエス様の話をしていると、ここに書いてあるように14節ですね、15節、そこで私がというのはペテロのことです。ペテロがそのイエス様のことを話し始めていると、聖霊が、あの最初の時だからペンテコスです、ペンテコスの時と同じように私たちに、つまりその異邦人たちにお下りになったと、あ、ユダヤ人にお下りと同じように彼らの上にも異邦人の上にもお下りになったと、同じことが起こったんですね。ちょっと脱線しますけどね、この時ペンテコスと同じことが起こったんです。再び21世紀の今、長崎のこの地で、あるいは今オンラインされているその場所で、同じことが起こらないということは、起こらないということはない、起こりうるんです。私たちが本当に神を迎えて求めて神の言葉に聞いているときに、ペンテコスに起こったように、同じように聖霊が激しく臨んでくるということはいくらでも起こるんですね。これね、期待してください。私はこれから礼拝の中でそういうことが起こると思っています。オンラインの人たちは、ね、期待してください。自分だけに起こるなんて思わないでね。自分は自分の部屋でご礼拝してたら、違う部屋にいる神様なんて関係ないと思っている人のところにいきなり聖霊が働いてね、その人は死に触れられて悔い改めてイエス様を信じたりすることっていくらでも起こってきます。今までそういうことは歴史上何度も起こってきました、ね、でそれがね、起こってくると思います、ね、話は元に戻しますけども、でヨハネが水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを授けられるという大統領にこういうことが同じように起こったと。だから聖霊バプテスマを受けたから彼らは洗礼も受けたわけですね。でこれ起こったわけですね。でここから異邦人に宣教が始まったんですね。でもう一つね、もう一つの話します。今度はコルネリオの方、これ今ペテロの方なんですけども、コルネリオの方はどうだったかというと、10章にちょっと戻ってください。これは異邦人のコルネリオの方ね、カイダリアに住んでました。1節、10章の1節、さてカイダリアにコルネリオという人がいて、これねイタリア隊という部隊の100人隊長、100人隊長ですね、まあ、ローマ兵です。で彼は、異邦人だけど敬虔な人でした。で全家族とともに神を恐れかしこみだから、自分だけじゃなくて家族みんなと一緒に神様を、この神様っていうのはユダヤ教の神様、誠の神様 ね誠の神様を恐れかしこんでて、でユダヤ人の多くの施しをしてたと。だから本当に彼らのことを信頼してて、彼らの神様を信じてたわけですね。でいつも神に祈りをしてたと書いてあるけど、この神様はその聖書の神様に祈ってたんですね。そしたら、ね、異邦人であっても誠の神様を求めていたわけです。そしたらある日の午後3時ごろ、幻の中で、今度は幻で、ね、今度は夢うつしになってません、はっきり目が覚めてるんですけど、幻の中ではっきりと神の御使いが来て、で御使いが彼のところにやってきてコルネリオと呼びました。そしてそのコルネリオに、見つかりにコルネリオが何ですかって聞いたん、まあ、恐ろしくなったって書いてありますね。どうもね、聖書見ると天使に会うと恐れてるんです、みんなね。なんか天使に会ってみたいなと思うけど、本当に天使に会うとね、聖書見てるとみんな恐れてますから、なんかすごい強さがあるのかもしれませんね。一度会ってみたいですよね。会った人いますか？いや何人かいらっしゃるけど今日はいないかな、ね、天使にね、会ってみたいと思いますけども、まあ、この時ね、まあ、恐れたわけですね。そしたら見つかりが言ったわけですよね。ヨッパに人をやってシモンという人、ね、ペトロという人を呼びなさいって、その人を通してあなたに福音を語るからって言われたんですね。で面白い、彼は異邦人であるにもかかわらず誠の神を真剣に求めてた。そしたら神様はその彼に答えて、ペトロを呼んで福音を聞きなさいって言って、ペトロを通して彼は福音に触れて、さっき言ったように聖霊のバプテスマを受け、本当に神に捕らえられて救われたんですね。真剣に求めてたら神様はその彼に答えてくださったわけでありますね。で皆さんね、神に真剣に求めてるとき神様は必ず答えてくださるんだから。で私はクリスチャン2世なんで、両親がクリスチャンだったんで、小さい時から神様のことを、まあ、気がついたら信じてました。で本当に明確にボアンゲンさんの大学生の時ですけれども、まあ、一時教会から離れたこともありましたけど、教会から離れたからといって他の宗教をやろうなんて全く思いませんでした。よく日本人の方は境内に行くとホッとするとか言いますけども、私はそれはなかったんですね。全くなかったですね。あと私大阪だから修学旅行ではもう神社仏閣いっぱい行くんです。関西圏はもう溢れるほどあるから、もうほとんど社会見学とか修学旅行とか林間学校とかお寺で泊まったりするんです。そういう世界だったんですけど、だけども私はその全然なかったですね。やっぱりクリスチャン2世だからですね。偶像にそういうところ行って手を合わせて拝むとかしたことは一回もないです。生まれてこの方一回もないですよね。それは2世だから、ね、私の妻はですね、違うんです。私の妻はですね、おじいちゃんは神主さん、ね、で、まあ、妻の言葉を使えばキリスト教になる義理も縁もないわけですところが彼女はですね、本物の神様っていうか真理ですね、 本当の真理、本物はきっとあるはずだと思ってね、求めてたんです、すごく。で普通大学生ぐらい の若い女の子ってのはそういうことはないんですけども、みんなが楽しくやってる時に彼女が図書館に入ってですね、真理はどこにあるんだとか言ってね、気が狂いそうになりながら、実際気が狂いそうになりながら求めてたんですね、神を真剣に。で教会にも行って、他の宗教にもいろいろ行ったんで、いろんなこと言ったからね、まあ、私から言えば霊が混在してね、おかしくなりそうになったんでしょうけど、ところが面白い、神が現れてくださったんですね。ある多宗教の方からお誘いの電話があって、で彼女は、まあ、当時携帯なんかないから、その寮の電話に出て会った時に、ね、別にその時神様に信じてたとかやめて、まだ分からなかった、混乱したはずなのに、電話出てね、彼女が言ったんですよね、あ、今度宗教からおいでって言った瞬間ですね、口からツッと出たんですね、いやもう行く必要ありませんって、あ、本当の神様分かりましたからって言いながら自分でびっくりしたんですって。で相手の人がね、いやあなたは今ね、なんか教会かなんか行ったんでしょ、ちょっと今おかしくなってるのよって ね、すぐ来なさいといろいろ言ってきたそうです。ところがね、ものすごく冷静に、自分でもびっくりするぐらい冷静にね、いやそんなことありません、全然私は感情的にも興奮してませんけど、分かったからもう結構ですって断ったんです。でその時自分でびっくりしたって。それで自分の部屋に戻って、実はもう聖書を、ね、奥にしまってたんです。もう気が狂いそうになったから、もうこんなの読まないとか言ってですね、ところがなんか聖書を読まなきゃいけないと思って、その中からこう持ってきて聖書を開けようとした時に、これはね、理屈じゃないですね、これは神が語ってるって分かったんですって。それで体がガタガタ震えてきて、そして本当には神が語ってると思って、すごい強さを感じて、こう聖書を恐る恐る、神様が語ってると分かったんです。でこれはね、素晴らしい体験ですね、こういうのはやっぱりボアゲンした、本当に神様に出会ったってことですね。で彼女は本当に本物を求めてた。で本物の神様じゃなきゃ嫌だって、でなんでキリストは本当の神様だって、2000年前の違いなんで私と関係あるんだって、さっぱりわからんって言ってたんですけども、神の方が来てくださったんですね。これは来てくださったんですね。で異邦人のカイダリアのこのコルネリオに、彼は神を真剣に求めてたので、神は現れてくださったんです。で私たちが神様に、神ご自身を求めるなら神が現れてくださるし、また神に真剣に求めるとき、神様は望んでくださるんですね。これを覚えてほしいんです。ただ時間っていうのがあるから、あるとき、すぐでないこともあるかもしれないから必ず現れます。でこのとき、コルネリオは異邦人だったのから、本当に神を求めてたので、神様は天使を通してペテロ呼べって言って、ペテロを通して語ってくださったんですね。で先日ザンビアから、ムタレオコさんね、ザンビア人と結婚したムタレオコさんが、ね、響君を連れてこられましたよね。で今ちょっとザンビア戻って、今ザンビア大変なんですね、大統領選でね、ちょっと暴動的なこと起こってますから、まあ、取りなしてください、ね、でストリートキッズを今受け取ってますけど、ストリートキッズが今、その対価で放火がいっぱいあってですね、大統領選の前で反大統領派が火をつけたっていう意見と、そういうデマを飛ばしてるっていう意見と、まあ、ごちゃごちゃ飛び交ってて、で結局ストリートキッドがそういうことしたんだろうっていうデマが飛び交ってて、ストリートキッドがかなりひどい目に遭ってたりするから、ストリートキッドが助けてくれって今来てるみたいですね。だから結構増えてきてるんですけど、まあ、そのための境内はね結構来たんですけど、そしたら車がなんか河川街行く時に途中でパッなんかエンジンが燃えてきて、ね、もう古いからこれでも使えなくなって、なんかそういうことが起こってますので、まあぜひ覚えておいてください、ね。でまあその大子さんが来た時に、九州のいくつかの教会でね講演会をしましょうということで、私は、まあ、九州のすべての教会に連絡をして、無理はしなくていいですけれども、まあ、分担金交通費はこれぐらいかかりますけれども、どうですかって言った時ですね、いくつかの教会を応答したんですけど、面白かったのは人吉教会ね、人吉教会はダビデ村上牧師は今、その時は今退院しましたけど入院してたんですね。で奥さんだけだったんで、今人吉教会まだ開拓して間もないので家族しかいないんです ね。だけど もうすぐに応答してきて呼びたいって言ってきたんですね。で私はあいいですよってことだったんで、ご主人に確認と、ご主人も呼びたいってことだったんで、まあ大子さんが来た時はもう退院してたんですけども、そうだったんですね。でそしたらですね、言ってきたんですね、自分たちだけじゃ申し訳ないから、ね、小学校か中学校にね頼みに行きますって言って、まあ、高校かね、で彼女たちは県教育委員会というか人吉の教育委員会にちゃんと行って、でそのね一斉の市の資料とかザンビアの資料とかテレビに出た時の資料とかいろんなの持って行ったんですね。で分かりましたって言って、返事待っててなかなか来ないから行ったらですね、ダメだったんですね。 それでね、がっかりしてきてね、直前になってね、もう退院してきたダビデ牧師が連絡が来ました。いろいろやったけどダメだったんで今回はもう家族だけになってしまうけどいいですかって言うから、いいですよって言ったんですね。そしたらまとめるわけなんですね。やっぱり夫婦で祈ってるとね、やっぱりその前も祈ってた、夫婦で祈ってるとやっぱり神様がなんか行きなさいっていう気がする。で祈ってたら、祈り終わった後にちょうど見たら雨上がりで虹が出たんですって、綺麗にね。その虹の真下に高校があって、それは自分の家から一番近くの高校なんで、あ、行ってみようって言ったら、そこの校長先生がすごくいい先生で、あ、それはいい機会ですね、みんなに話を聞いてもらいたいけど、ちょっと先生たちに、ね、言ってみますってね、クラスがあるからって言って、で先生たちに言ってくれた。でその先生たちの中に女の英語の先生が一人おらしちゃったんですけども、まあ、何かその中の一人が、その先生はね、ノーテレビって言いましたね、本人がそう言ったから。テレビを持ってなくてテレビを見ない先生なんですって、そう本人がそう言ったからね。ところがテレビは家にもないしテレビは見ないんですって、その人は。にもかかわらず、青木陽子さんが、牟田陽子さんが、出た、なぜ世界なぜそこに日本人かな、なんかそういう日本人とはスペシャルっていう番組を東京では年末、ね、九州では年明けてからでしたけどやったわけですね。その番組だけはちょうど見たんですって、ちょうど見たんですって、その番組だけはすごい心に残ってたんですって。だからその話を聞いた時びっくり、その先生が、え、あの人来てくれるんですかって、私が言うと失礼だけど、まあ、向こうの人言ったからね、人よしこんな田舎に来てくれるんですかって言ってね、私が言ったんじゃないですよ。それ、ね、で、って言って、ぜひ呼んでください、もうぜひうちのクラスの授業を潰してでもその先生のその方の話を聞きたいって言ってくれて、で3クラスぐらいね集まってきて、140人ぐらいかな、4クラスなのか、とにかく3クラスプラス140人集まって講演会になったんですね。でそれだけじゃなくて、その先生は図書室かなんかの先生をしてて、みんなに声をかけて、放課後特に話を聞きたい人を集めてくれた。生徒は 2,30 人しか来なかったけど、先生たちがたくさん関心を持ってきて、それでですね、もう質疑応答がもうぐんぐん伸びてすごく良かったんですね。で今回九州もあった中で一番多くの若者たち、一番多くのまだ神様を知らないたちに触れたのは人吉だったんです。どうして？人吉は求めたんですね。一番弱くて一番力のない教会でした、申し訳ないけど今の段階ではね。ところが彼らは神に求めたんですね。神様、一人でも知ってほしいし、若い人たちに知ってほしい、このことをね、ということで一生懸命乗って、まず教育委員会に行って、ダメだった、一回諦めたんだけど、やっぱり乗ってたら、神様に乗ってたら、そのさっき言った虹を見せてもらって行ってみたら開いちゃったんですね。私一瞬ずっと回りまして、どこも素晴らしかったですよ、どこも素晴らしかったけれども、そこはですね、本当に高校生たちも先生たちも、ね、反応がすごくてよかったんですよ。で高校生たちが献金とか、ね、できないですよね。でもその後ね、楽器をね、なんかね送ってくれるということになってね、で子供たちに楽器をさしたい、ね、すごいなと思いますよね。しかも一回きりじゃなくて、この後の関わりができるということでね、よかったなと思いますよね。だからなんか彼らは求めたんですね、神様に。で私たちが本当に神様に求めていくときに、神様答えてくださる。でコルネリオは異邦人だった、でも彼は神に向かって求めたとき、神様は喜んでその異邦人に答えて救いを与えられたんですね。で今日でそしてそのね、3つ目に、さっき言ったようにペテロが話したとき、この異邦人のコルネリオに聖霊が臨まれたんです。ペンテコスの時と同じことが起こったんです、ね、でそして彼らは先に聖霊のバプテスマを受けて洗礼を受けることになったんですね。で今回ねやりながらね、あ、これから日本でも起こってくるなと思うんですね。日本は非常に堅くなな国です、神様に対しては。ところがこれから21世紀になって、神様はこの国を私は用いてくださると思っています。宣教師にすごく向いてる国ですね、適応能力抜群だから。で神様はこの時ね、本当に聖霊様が望まれて聖のバプテスマを与えるということがね、起こってくると思うんですね。で神を求める時にそれが起こってきた。でペテロはその人たちに向かって話をしたんですね。で3つ言いました。1つ目はね、自分の考えにとらわれない、自分の聖書の理解にとらわれない。ペテロはそんな汚れたものは食べれないとか立法に書いてあるから、でも神様は汚れたものではない、私が清いって言ったらもう清いんだよって言った。異邦人と一緒に食事はしちゃいけないって言ってたんだけど、神様は異邦人のところに行きなさいって言った。そこから異邦人伝道が始まったんですね。であなたの施策、あなたの考えに縛られないでください。 神様はもっと広く大きい方です。あなたの正義に縛られないでほしい。で、神様のおっしゃる言葉に従っていくときに、なんかね、神の働きって広がっていくし起こっていくんですね。で、二つ目は、異邦人であったコルネリオも神に求めたときに答えられたんですね。で、異邦人といっても、ね、ピンとこないかもしれませんけど、まあ、あえてユダヤ人が分かりやすれば、異邦人は、まあ、異邦人から言ったら腹立ちますけどね、汚れたものっていうことなわけですね。で、ある意味でそうなんです。だけど偶像礼拝を普通にする、ね、多くの異邦人はね。で、でまあ、それだけじゃなくて、他にも聖書という罪っていうことからは別に罪とは思わないっていうことがあります。で、ところがその異邦人であっても神を求めたら答えられたように、私はどんなに弱くて罪人であっても、きちっと悔い改めて神に求めるなら、神はどんな人にも答えてくださるんですね。で、結構クリスチャンになるとね、祈るときに、でも私最近こうだからなとか、ああだからなとか言ってね、答えられるのはきっと これがあるからだなとかいう人がいるんですよね。でも罪はきちんと悔い改めないといけませんけど、さっき聖さんのとき言いました、十字架は償いを求めないんです。許してあげるから何かしなさいとは一切言わないんです。私は許しますって受け取るだけなんです、悔い改めて。だからどんなに私たちが失敗をしても、取り返しのつかないことをしても、きちっと悔い改めたらもう許されてて、罪のなかった人と同じように大胆に神に求めていいんです。例えば100点取ってきた子供と、50点しか取れなかった子供と、0点だった子供と、別に価値は変わらないんですよ、子供の価値なんて。いいですか。でもやっぱり100点取ってきた時の方が、もっと言えば点数で言ってよくないかな、走ってきて一等賞になった時と、どんびりだった時と、ね、お父さんと起きてですね、言う時にですね、やっぱり言いやすいと思う。100点とか1等賞の時はね、お父さんこれ買ってくださいってね、どんじりとか別、0点だった時はちょっと言いづけると思う、普通ならとか、そういうことじゃないんですね。そんなことに関係なく神様のところに行って大胆に求めなさいってことなんですね。で、結構日本のクリスチャンの人たちは真面目すぎて、求め方が大胆じゃないような気がいたします。私にはこの程度がふさわしいと思ってません、ね、もっと大胆に求めてほしい、もっと大胆に願ってほしい。で、求める人は受けるし、願う人は答えられるから。で、それを通して神様の栄光が現れます。で、コルネリオは忠実な人でしたよ。でも神に求めてた、その時神様は彼にご自身を表されたんですね。どうぞね、そのことを覚えててほしいというふうに思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は聖書からお話をさせていただきました。どうぞ御言葉を通し、一人一人がどうぞ生きた信仰を持って、本当に神様の愛と恵みの中に生きることができるように、どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。お一人一人が直面している問題はみんな違うでしょうけれども、神様はその問題に対しての解決と勝利を与え、そして人生全体に対する神の計画を具体的に開いて導いていってくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの心からの願いと求めをしのおっしゃってください。自分のことでも、友人のことでも、家族のことでも、敵対している人のことでも、あなたが心から願いを、経済のことでも、お仕事のことでも、学業のことでも、家庭のことでも、人間関係のことでも、どんなことでも構いません。あなたの心の願いを主におっしゃってください。主はその願いに応えてくださいます。天のお父様、今キリストイエスになって父の神様、あなたのもとに参ります。今一人一人のこの願いに応えてくださって、心と体を癒して健やかにし、問題に対する解決を与え、具体的な導きを与え、神様触れて導いてください。イエス・キリストの皆によって、その人の施策の中にある否定的な思い、惑わしの思いをイエス様って今完全に取り除きます。あなたは何かそのすごく否定的な思いが自分の思いだと思っていますが、そうではありません。それはあなたではない敵がもたらしてきた思いです。その思いに心を奪われてはいけません。 私はあなたにそんなことは語っていません。私の声を聞きなさいと主は仰せます。なんか心の中になんかこのあることをやってみようっていう思いが来るんですけど、まあ、ある方は、まあ、とは言ってもちょっと無理があるな、自分には難しいな、なんか内側に来るんですけども、そう思ってこうやめてる人っていうか抑えてる人はいますけれども、私はあなたのうちに志を立てさせ思いを与えています。恐れないで踏み出していきなさい。その時私は確かな印を与え、確かに私が導いたことをはっきりとあなたに教えよう。あなたがそこに踏み出していく時、あなたは道が開かれてくると主は言われます。なんかすごく自分で考えて安全な方、安全な方に行こうとしています。主は言われます。あなたが安全と思った道は実は安全ではなかったことに後で気づいて後悔するでしょう。あなたは自分の考えではなく私に聞きなさい。私はあなたに語ります。また私はあなたに祈りの答えを与えます。その祈りの答えを大切にしなさい。私はあなたを愛している。私はあなたに最善を用意しています。恐れてはいけません。恐れずに大胆に信仰を持って進みなさい。私の助けと守りがあると主は言われます。天の父様、一人一人に触れてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。特に腰の痛い人と背中に痛みがある方のその痛みを完全に取ってください。その痛みの根本の原因に触れて完全に癒してください。腰に触れ、背中に触れ、その根本の原因から完全に癒してください。また骨に触れてくださり、ある方は骨を完全に癒して元の位置に戻し、ある方は骨に新しい創造を与えて完全に癒してください。イエス・キリストの名によって癒されよ。イエス様の名によって完全に治れ。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪場、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。
それではこの週報の内側をご覧ください。先週ですね、クーラーが両方こちらが壊れてたんですけど、今日から治りました。で後ろの方がちょっと寒い感じになりますが、前の方が暑いので、寒がりの人はぜひ前の方に座ってください。1番目です。第2礼拝後、ミニストリーを行います。ミニストリーというのは個人的な何か祈りの課題のある方は前の方にいらっしゃってください。担当は伊沢木原誠牧師です。12時20分まで各クラス、入門、成長、洗礼準備クラスがあります。12時40分より天使公園で路上賛美を行っています。1時半から黙示録の学びがあります。どのクラスも、希望される方はいらっしゃってください。2番目、預言者学校は入門初級を12時半より行っています。入門クラスの方はぜひどなたもご参加ください。